まあ、12日の水曜日ですが、でしたが、まあ、諫早に一人住んでいました妻の叔父が亡くなりました。まあ、88歳という高齢でしたが、死因は不慮の事故でした。まあ、この叔父は妻の多くの親戚の中でも特に親しくしておりましたので、まあ、私と妻は叔父の救いのためにですね、毎週祈り会でも祈り、まあ、クリスチャン新聞やそれを毎月送り、読み物を渡し、私たちもたびたび行って、まあ、福音を語り祈りました。まあ、しかしながら心固くなで、まあ、なかなか信じ受けるようとしません。まあ、一時心を開いて聞いてくれたかなと思えば、また固くなになるというですね、まあ、そのことの繰り返しでした。まあ、最後までイエス様を信じる信仰告白をすることはありませんでしたが、まあ、私たちとしては人間的にもうやるべきことは十分にやったと、まあ、そういう思いとしての、まあ、満足感というか思いはあります。あとは神様の憐れみにですね、もう求めるしかありません。まあ、共に祈りに加わってくださった、まあ、兄弟姉妹に心から感謝いたします。それともう一つ、先日11月2日の礼拝に、まあ、うちの息子聖司夫妻が来ました。時この教会の礼拝にですね、週刊新潮社のカメラマンの西村淳さんが共に礼拝に参加されました。佐賀のバルーンフェスタを撮影 した週刊新潮がですね、教会の皆さんにというふうにこれ送られてきましてですね、バルーンフェスタ、自分の名前入りのですね、フェスタの写真があります。置いておきますので、どうぞ後で見てくださいですね。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書13章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦に兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない人はどうぞ聞いておいてください。ではルカ13章1節だけ、では稲富兄弟読んでください。
ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラ人たちの血をガリラ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。
はい、ルカの福音書公開説教49回目、今日は13章の1節からです。前回は12章の49節から59節の間の中から主に聖霊のバプテスマについて語りました。このルカの福音書12章の35節から13章21節まではイエス様の教えで、このところは6つの部分に分かれており、今日はその5番目のところ、今の時代に求められていること、悔い改めの御について記されています。今日の説教のタイトルは、悔い改めにふさわしい御を結びなさいというタイトルです。今日のところ13章の1節からこの9節まではね、1節から5節までと6節から9節までの2つの部分に分かれており、まあ、全般の1節から5節もですね、また1節から3節までと4節5節のですね、2つの部分に分かれています。今読んだ1節、イエス様が弟子たちや群衆に教えておられたちょうどその時人々がやってきて、あるニュースをイエス様に伝えました。ピラト、これはローマからユダヤにですね、ユダヤを統治するために任命された総督ピラト、いわゆるポンテオピラトです。イエス様を裁判にかけた人物、ピラトがガリラ人たちの血をガリラ人たちの捧げ物に混ぜた、下の米印にはともに流したとあります、というニュースでした。まあ、これはどういうことかといえばですね、イスラエルの北の方のガリラヤ人たちはもともと血の気が多いといいますか、非常に激しやすい性格で、ローマの支配を喜んではいませんでした。 イスラエルの祭りの時、このガリラヤ人たちがエルサレムで動物の犠牲を捧げている時に、ローマ兵との小競り合いが起こり、何人かが殺害され、殺されたガリラヤ人の血が動物の生贄の血と混ぜて捧げられた、ね、神聖な儀式が犯されたというですね、事件でした。そのニュースを聞かれ、イエス様はすぐに反応されました。はい、2節3節読んでください。
イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。
はい。そのような災難を受けたガリラヤ人が他のガリラヤ人に比べて罪深い人たちだったと思う。だったわけではありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びます。そして次にイエス様は別の事故についても語られました。4節5節を読んでください。
またシルアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。
シロアムは、ヨハネの福音書9章の7節にシロアムの池として出てきますが、その近くにあった建設中、もしくは地震か何かの原因で、ね、塔が倒れ、塔に登っていた18人が死亡しました。この事故についてもイエス様は、その18人がエルサレムに住んでいた他の人たちよりも罪深い人たちだったわけではありません。そして3節と同じように、私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びますと、ね、このように言われました。はじめにこの1節から5節より、ね、2つのメッセージを語ります。ここに2つの事件が起こりました。1つはピラトという人間によってなされた、人為的な災難です。そしてもう1つは自然というか突発的な事故です。私たちは新聞やテレビのニュース、また近くで何かこのような不幸が起こった時、このように考えます。はじめにですね、かわいそうにと、そして次にどうしてそんな災難にあったのだろうか。またさらに、その人たちが何か悪いことをしていたのではないかとですね、勘ぐるわけです。当時のユダヤ人たちは、人間に何か不幸が起こるのは、その人の罪の結果だと考えていました。ヨブが災難、試練にあったとき、ヨブの3人の友人の一人、エリファズという人物はこのように言います。ヨブ記4章の7節のところ、私だけお読みいたします。さあ思い出せ、誰か罪のないのに滅びたものがあるか。どこに正しい人で立たれたものがあるか、あるのか。誰か罪がないのにですね、滅びたものがあるか。つまり不幸が起こるのは罪の結果だとですね、彼は言うのです。私たち人間はですね、不幸というのは過去に犯した罪の結果、もしくは何か悪いことのですね、報いだと、罰だと考えがちです。イエス様の弟子たちもそのように考えていました。ではここに何か挟んで、ヨハネの福音書9章を開いてください。はい、1節2節、稲富兄弟読んでください。
またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。 先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、はい、この人ですか、その両親ですか。
はい、イエス様と弟子たちが道を歩いているとき、その途中で、ね、生まれつきの盲人がいました。その盲人を見て弟子たちは言いました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、誰のせいですか。この人ですか、その両親ですか、ね、これが私たち、ですね、人間の考えですね、私たちの問いかけです。しかしここでイエス様は今まで誰も考えたこともない、誰も言ったことのない全く異なった見解ですね、答えをですね、弟子たちに示されました。3節を読んでください。
イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。
この人が生まれつき盲人であるのはこの人でもですね、両親のせいでもありません。誰のせいでもないのです。神の業がこの人に現れるためです。神の業がこの人に現れるためです。キュレ姉妹、皆さんの人生において不幸だと思えること、あってほしくないことが起こるのはですね、神の業があなたの人生に現れるためです。神の業があなたの人生に起こるためにあなたにそのことが起こったのです、はい、では6節7節を読んでください。
イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。
イエス様が椿をして、その泥を目に塗られシロアム、まあ、ここにシロアムが出てくるんですが、池で洗いなさい。彼が行って洗うと目が見えるようになったとあります。兄弟姉妹、確かに悪いことをすればその結果の責任は取らなければなりませんがですね、そのことすら神様は用いてですね、神の業をなし万丈益と変えてくださるのです。皆さんはミス青森のことは覚えていらっしゃいますでしょうか。以前お明かししたことがあります。このような内容です。彼女は大変な不幸にですね、災難に遭った人です。このメディカフという宣教師がですね、青森県に行き、そこにですね、ハンセン病の人たちのですね、教会がありました。その教会の中に、ね、この教会にはある特別な過去を持つハンセン病患者ではない一人の女性が来ていた。銀行員だった彼女はとても美しく、ある時周りの人々の強い勧めでミス青森コンテストに出場し優勝した。しかしその授賞式で悲劇は起きた。優勝できなかった一人の出場者が彼女に嫉妬し、頭に冠を乗せてもらうために前に出てきた彼女の顔をめがけて、どんぶりいっぱいの硫酸を浴びせかけたのだ。彼女は救急車で病院に運び込まれ、その後何ヶ月も入院した。彼女の顔にはひどい火傷の跡が残り、今のように整形手術の技術も発達していなかった当時は、それを目立たなくすることもできなかった。彼女は自殺を考えたという。入院中の彼女のもとを一人の牧師が訪ねてきたが、牧師が来るたびに彼女は毛布を頭の上まで引っ張り上げて話を聞こうともしなかった。しかしあるよ、彼女はラジオでキリスト教放送を偶然耳にした。その番組の中でパーソナリティは、本当の美しさは皮膚の上にではなく下にあると話し、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです、という聖書の言葉を紹介した。その言葉は彼女の心の深いところに染み込んでいき、彼女はもっと聖書を読んでみたいと強く願うようになった。そして次に牧師が病室を訪れた時、 彼女はそのことを話し、牧師に教えてもらいながら一生懸命聖書を読むようになったのである。やがてクリスチャンになった彼女は、あの事件から何年かを経たある日、自分の顔に硫酸をかけた相手に会いに行った。そして旧約聖書に記されている出来事で、自分の兄弟に裏切られ奴隷として売り渡されたことがきっかけとなって、エジプトの実力者になったヨセフという人の、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいましたという言葉を引用しながらこう言った。あなたは私に悪いことをしようとしたけど、神様は私に良くしてくださった。この事件のおかげで私は神様に出会った。そして幸せ、満足、許しを知った。あなたもそれを見つけることができます。残念ながら、彼女に硫酸をかけた女性は彼女の許しの言葉を受け入れなかったそうだ。しかし顔にひどい火傷を負った彼女自身は、本当の平和を心に宿し、幸福そうに生きている姿を私は自分のこの目で見た。彼女の横顔半分はその時ですら非常に美しかった。しかし反対側から見るもう半分の横側には痛ましい傷跡が残り、見る人を驚かせた。だから彼女はハンセン病患者たちが集う教会に通っていたのだ。そこでは誰も彼女の顔に違和感を持つ人はいなかった。皆皮膚の下の人間を見ることに慣れていたのである。と、まあ、そのようなお証しがあります。あなたは私に悪いことをしましたが、神様はそれことを良いことの計らいとしてくださいました。ですね。全てのことについて感謝しなさい。神様はどんなマイナスもプラスに変えてくださいます。ですこれがこの教会の信仰です。ですからイエス様は言われました。ルカ13章に戻ります。ピラトに殺されたガリラヤ人たちや、シロアムの塔が倒れて死んだ18人が特別罪深い人たちだったわけではありません。つまりですね、災いは全ての人に起こりうるもの。私たちもいつ災難に遭うか分かりません。悔い改めてイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れない限りは、災難に遭わなくても人は滅びるのです。そのように語られました。では第二のメッセージに行きます。一節、ちょうどその時とあります。イエス様がですね、語っておられる最中にイエス様にね、ガリラヤ人のニュースが入りました。イエス様はすぐさまですね、このニュースに反応し御言葉を語られました。はい、では少し前の稲並兄弟12章の56節だけ読んでください。
偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。
はい、先週のメッセージで時について語りました。今がどのような時かですね、見極めなさい。つまりイエス様のメッセージはいつも時を捉えているということです。ちょうどその時を捉えているということです。兄弟姉妹、今年のこの教会のテーマは、先ほどですね、皆さんと一緒に唱えましたイエス様中心ですが、キリスト教信仰というのはあなたの生活に密着したものです。生活とかけ離れたものではありませんですね。ですから聖書を読むとき、また牧師の説教をですね、聞くときに、今自分が抱えている問題ですね、その解決はどこにあるだろうか、神様は、ね、何と語っておられるのだろう、この神の言葉は、ね、あなたの今の問題と疑問をです、ね、解決する、ね、その答えなのです。だから私の問題の解決はどこにあるのだろう、今のこと問題に対してあなたのですね生活の状態に対する神様の答えです。 私が見る時々見るテレビに NHK のですね、クローズアップ現代というのがあります現在社会で起きている問題を取り上げている番組です。最近は国内問題としては介護や認知症ですね、少子化や危険ドラッグの問題、海外ではイスラム国や中国問題がよく取り上げられています。信仰というのはこの世から離れてですね、隠遁生活で行うものではありません私たちの生活、身近にですね、関わってくる問題に神の言葉、聖書は何と答えているか。イエス様はちょうどその時の問題をいつも取り扱っておられます。ある人が言いました。この聖書の御言葉は今朝の新聞のニュースよりも新しいと。神の言葉はいつもですね、今なのです。イエス様の言葉はいつも今日なのです、ね。はい、では後半のイエス様の例えのところに移ります。13章の、6節7節を稲富兄弟読んでください。
イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園に一軸の木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこの一軸の木の実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。
はい、イエス様の例えです。ある人が、土地の肥えた、ね、肥料がたくさん混ぜられたブドウ園に一軸の木を植えました。そしてその実が実ることを楽しみにしていました。日本でもですね、桃栗3年、柿8年と、そう言いますけれどもですね、3年経って実を取りに来ましたが、全く実がありません。一軸の木というのは根をですね、広く広げるので、土地を塞いでしまうのです。他の木を植えられないのです。ですね。それで主人はブドウ園の番人にこう言いました。7節のところです。見なさい、3年もの間やってきてはこの一軸の実のなるのを待っているのに、なった試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。無駄ではないかということですねそれに対してブドウ園の番人は言いました。8節9節を読んでください。
番人は答えていった。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。
番人は主人をなだめています。ですね、説得しています。どうかお願いします。今年一年待ってください。そのままにしてやってください。木の周りをですね掘って肥やしをやっていますから、いろいろ手を尽くしますから、もしそれで来年実を結ばなかったらもう仕方ありませんですね、切り倒してください。ここは前の3節5節、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますを説明している例えです。今木曜日に自己発見型聖書の学びをしていますが、皆さんにお尋ねしながらここは解説していきたいと思います。ここでブドウ園というのは何を表しているでしょう。ね、聖書でブドウ園というのはですね、神の御国です。ね、神の支配の世界を表しています。時に教会を表します。では一軸の木というのは何のことでしょう。聖書で一軸の木はイスラエル民族、ユダヤ人を表します。じゃあ、ブドウ園に一軸の木が植えられました。どういうことでしょうか。それは神の国の最初にユダヤ人が入っているということです。ユダヤ人が最初に選ばれているということです。ですね、ここに3年間とあります。何の3年間でしょう。これはイエス様の伝道された期間です。ですね、イエス様。イエス様はバプテスマのヨハネよりバプテスマを受けられ、ですね、およそ30歳でバプテスマを受けられ、 公生涯、公の生涯に出られましたが、イエス様は失われた羊とご自分で言っておられます。つまりユダヤ人を相手にですね、伝道されました。しかし3年経ってみて、イエス様を受け入れた少数のユダヤ人たちはいましたけれどもですね、律法学者、パリサイ人などですね、指導者をはじめ多くの者は、ユダヤ人はイエス様を救い主、メシアとですね、信じず受け入れませんでした。この葡萄園の主人というのは誰でしょう？これは父なる神様です。葡萄園の番人というのは誰でしょう？教会の頭であるイエス様です。ですね。実が実らないです、ね、ユダヤ人が神の一人を、せっかく父なる神様がイエス様をお使わしになったのに、イエス様を受け入れないです、ね、ことに対して主人である神様は怒られました。しかし万人であるイエス様は父なる神様に取りなし祈られました。天皇お父様、もう一年待ってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もうそれでもダメならやむを得ません、切り倒してください。イエス様を最初3年間伝道されました。ユダヤ人は信じませんでした。しかしその後の1年間イエス様は何をされたでしょう？それからの1年の間にイエス様はユダヤ人だけではありません、私たち人間すべての人の罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、ね、3日目に復活されました。その後、ね、自分がよみがえった姿を40日間です、ね、人々に示し天に上げられました。それから10日後、五旬節ペンテコステの日に120名の弟子たちの上に聖霊が下られ、教会が誕生しました。ペテロの説教によってその日に3000人が救われですね、さらにクリスチャンの数がますます増えていきました。最初の3年は実を結びませんでしたが、後の1年の間に大きなことが起こり、十字架と復活とペンテコステが起こり、たくさんの人がイエス様を信じるようになり、実を結ぶことができるようになりましたね。イエス様の1年間の取りなしによって多くのユダヤ人たちがイエス様を信じ身を結びました。しかしながら信じなかったユダヤ人たちはどうなったでしょう？ AD70 年です。ローマ軍がエルサレムを攻め、ユダヤ人たちは世界中に散らされました。以来1948年、およそ1900年間、世界中をさまよい、たびたびのですね、迫害を受けることになります。これはユダヤ人の歴史です。スペイン、ドイツ、ロシア、ユダヤ人に対する迫害はもう凄まじいものでした。まさにイエス様の予言の通りになったのです。イエス様の言葉です。13章の3節。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。今日の説教のタイトルは、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。では悔い改めるというのはですね、どういうことだでしょうか。最後にこのことをお話をいたします。悔い改めるというのはですね、神から離れている人間がその全存在をですね、神に戻ること、復帰すること、この行為のことを悔い改めと言います。もう一度言います。聖書でいう悔い改めというのは、神から離れている人間がその全存在を、ね、神に戻ること、ね、復帰すること、この行為のことを悔い改めと聖書は言います。悔い改めのことをギリシャ語でメタノイアと言いますが、これはメタというのが後でとかですね、後にという意味。ノイアはですね、ノエを認めるとか知る、後から知るという意味なのです。つまり、ね、後になって、ああ私は悪いことをしてしまったということを知ること、でこれを悔い改めと言います。そこからですね、心を変えるとか立ち返るという意味に使われています。つまり悔い改めとは、人生の 方向転換をするということなのです。人生の向きを変える、これを悔い改めと言います、ね、悔い改めというのは大きく3つの部分に分かれます。第一の部分ですね神様を知らないですね。罪の中を歩いていた者が聖霊に示されて、ね、罪、自分の犯した罪を悔い改めてイエス・キリスト様を救い主と信じる、まあ、英語でコンバートと言いますけれどもですね、救いにつながる悔い改めです。神を知らなかった者が導かれてイエス様を救い主と信じて神を信じるようになる、これがですね第一の悔い改めの第一段階です。第二の段階はですね、クリスチャンになってですね、もうですね、私たちには罪の、古い罪の性質が残っているんです。悪い習慣というのはまだ続くんですね。また過去の悪い習慣に戻ってしまうこともあるわけです。で、そのことを示されてですね、悔い改めてその罪の悪い習慣から立ち返ってですね、神様のイエス様のですね、言葉、イエス様の清さに戻っていくこと、でこれも悔い改めです。これも悔い改めです。そして悔い改めの3番目の段階はですね、ブドウ園の主人が求めたですね、実を結ぶこと、悔い改めの実を結ぶことです。マタイの福音書3章の8節で、バプテスマのヨハネという人はこのように言いました。バピそれなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい、ね、悔い改めたならばですね、悪かったという行いだけではなくてそれにふさわしい行いをしなさいということです。ね、口だけではなくてですね、それに悔い改めたということにふさわしい行いをしなさいということです。修法に書いておりますけれどもですね、風景門という映画がまた今度は福岡で上映されることになります。まあ、風景門は右近勝義さんというですね、まあ、この教会にも来られました、まあ、実在の人物ですね、その人の、まあ、証伝記ですけれども、まあ、風景もの映画の中にですね、一部こういうところがあります。ヤクザの世界に足を踏み入れた風景もん右近勝義さんはある時お金の取り立てに行きます。そこは母と子の二人暮らし、強引な取り立ての後、その母と子は親子心中を図りますが、母は死に子供は助かります。取り立てに行った時、子供男の子ですがと目が合うんです。その顔が目が忘れられない。風景門は両親の呵責に苦しみます。その時アーサー・ホーランドという牧師先生の路傍伝道の場面に出会って、それこそ悔い改めて本当に悪いことをした、キリストの福音に触れですね、教会に行くようになり、悔い改めてキリストを信じ、風景門はクリスチャンになります。これが第一の段階ですね。その続きですけども、クリスチャンとなりヤクザの世界から足を洗った風景門はこれから人のために生きると、ね、便利屋の仕事を始め、ドブさらいから猫の死骸の片付け、孤独な人の話し相手と殺人の依頼のほかは頼まれた仕事は何でもやり、そのことによって、まあ、経済的に祝福されるようになりますけれども、彼の心の中に一つの良心の呵責があります。それは心中を行った親子のこと、生き残った幼い子供に会いに行き、子供の目の前でですね、子供の前で土下座して謝り、その時に一つのことを決心します。この子を自分が支えよう。それから20年間毎月10万円を子どもの預金通帳に振り込みます。子どもは成長して大人になり弁護士になり、もう経済的な支えは必要ありません。それでも風景門はこれが私の十字架ですからと、十字架を追い続けですね、そのお金を振り込みを続けます。 自分がどんなところから救われたか、あなたの過去を覚えていなさい。イザヤ書51章1節、あなたの切り出された岩、掘り出された穴を見よ。風景門は自分がどんなに大きな罪人であったか、そのことをいつまでも忘れず、ね、自分を許してくださった神様の愛、イエス・キリストの十字架の愛をいつまでも忘れることがなく、感謝して人のためにですね、生きる人生を送るようになり、その人のですね、悔い改めの身として、そのように子供を支えていくということをしているわけです。これが悔い改めの身です。最後に一つの御言葉を皆さんと朗読してですね、この説教を終わります。エペソ人への手紙5章8節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後に皆さんと一緒にこの部分を捉えます。で、稲富兄弟、エペソ5章の8節から11節までを読んでください。
あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。
はい、8節から皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。御霊姉妹は尊きイエスの血をもってね、あがなわれ、神様と共に歩む光の子供となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。どうぞ兄弟姉妹がですね、悔い改めの身、良い身を結ぶ兄弟姉妹になりますように、イエスの皆によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。